8ページ、9ページ、レベル3まで。レベル2は委員会名。レベル3は議案番号。委員会の焦点。各常任委員会では、付託された議案をそれぞれ審査しました。主な議案の審査概要は次の通りです。議案名は議案の審議結果4ページを参照してください。総務常任委員会。高橋健二委員長。審査案件。議案第1号。議案第7号。議案第9号。議案第1号。清和地域拠点複合施設の設置。内容、地域づくりの推進を図る拠点として、新たに君津市清和地域拠点複合施設を設置しようとするもの。令和6年1月、教養開始予定。施設の構成。清和地域市民センター。清和地域活性化センター。清和公民館、清和子ども園、議案第5号で規定。質問、整備工事の進捗状況及び竣工予定日について伺う。回答、7月末時点の状況として、校舎にかかる工事及び体育館、駐車場等の付帯工事ともに、予定の進捗率を上回り、順調に進んでおり、竣工は11月末を予定している。質問、清和地域活性化センターの管理・運営方法について伺う。回答、これまで指定管理者による運営についても検討したが、業務内容を精査した結果、市民センターの職員により、ランニングコストを抑えた効率的な運営が可能であると判断したものである。全会一致で可決すべきものと決定。写真。整備が進められている清和地域拠点複合施設。写真終わり。議案第7号、補正予算。消防団施設整備事業。質問、設計金額の精査内容について伺う。回答、旧十分団機構の解体設計費の算定には、千葉県の積算基準を使用しており、今回の設計においては、今年度の新たな積算基準に基づいて算出し、工期については昨年度に比べ長い期間を設定している。全会一致で可決すべきものと決定。教育・福祉・常任委員会。佐藤陽子委員長。審査案件。議案第2号から議案第5号、議案第7号、議案第8号、議案第4号、御船の里保育園の設置。主な内容、久保保育園、上上保育園、常城保育園を統合し、新しい保育園、御船の里保育園を設置しようとするもの。令和6年4月開園予定。これまで君津市子育て支援センターで実施していた事業を、御船の里保育園で実施することに伴い、地域子育て支援拠点事業に関する規定の整備を行うもの。質問、子育て支援センターの規模について伺う。回答、 現在の施設の延べ床面積は405平方メートル。新しい施設については、建物の延べ床面積が292平方メートル程度で、加えて200平方メートル以上の園庭や軒下の遊び場、砂場なども整備する。全会一致で可決すべきものと決定。写真。建設工事が進められている御船の里保育園。写真終わり。議案第5号。清和こども園への移行。内容。清和保育園の清和地域拠点複合施設への移転。および認定こども園への移行に伴い、条例の規定を整備しようとするもの。令和6年4月移転移行予定。質問。認定こども園への移行の期日が年度内の予定から変更となった理由について伺う。回答。清和地域の保護者等と意見交換を行った結果、年度途中の転園は園児や保護者、保育士の負担が大きいため、年度の変わり目となる4月1日に変更したものである。全会一致で可決すべきものと決定。議案第7号補正予算。暮らし体験型保育サービス推進事業。質問。事業の概要について伺う。回答。上総あけぼの保育園での一時預かりとワークスペース、宿泊施設の提供をパッケージ化したもので、平日は子供を保育園に預けて宿泊施設等でリモートワークを行い、休日は飲食店での飲食や観光などを通して、機密暮らしを体験することにより、本市の魅力を感じてもらい、関係人口の創出や地域活性化につなげていくことを目的としている。全会一致で可決すべきものと決定。建設経済常任委員会。石上類委員長。審査案件。議案第6号。議案第7号。議案第6号。指導路線の認定。内容。一般県道、君津大貫線、本郷バイパスが令和5年度末に完成見込みとなり、旧県道部分が千葉県から本市に移管されることから、道路名称を下湯へ富津線、延長812メートルを指導路線として認定しようとするもの。質問、移管に伴う補修・整備等の予定について伺う。回答、千葉県の立ち会いのもと、点検を実施した結果、舗装の剥がれや側溝の蓋のガタつきなど補修が必要とされる箇所が12箇所あったため、県に対応を依頼しているところである。意見、移管後の維持補修や整備にかかる費用は市の負担となることから、12箇所以外にも必要な補修や整備箇所がないか再度点検等を行い、市の立場をしっかりと示した上で移管されることを望む。執行部から補修箇所等について今後県と協議していきたい。全会一致で可決すべきものと決定。地図、下湯へ富津線、指導路線の新規認定区間と本郷バイパスが書かれた略図があります。写真2枚。1枚目。木々の間を走る下湯へ富津線。2枚目。 交差点付近を写した本郷バイパス。写真終わり。議案第7号補正予算の内容については3ページを参照してください。以上、8ページ、9ページでした。